大金すみのりの味噌汁にはなりません。はい、どうも、1ヶ月ぶりでございます。俳優の大金すみのりです。第15回始めていきたいと思います。よろしくお願いします。収録時空で、恐縮なんですけれども、今週舞台がちょうど終わったところで、今なんか興奮冷めやらぬというか、いわゆるロスにずっとなっててですね、とにかく今回の公演で、たくさんのこう演劇のファンの方と絡ませていただくことが機会が多くて、なんかツイッターにずっと張り付いて皆さんの感想を見ちゃってたんですけど、なんか寂しいなと思いながら今収録をしてるところでございます。今日はちょっとそんな今回の公演の、振り返りなんかもしていきたいなと思ってますね。よろしくお願いします。まあ、前回ね、演出のシューマンさんに来ていただいて、いろいろ作品の魅力も語っていただいて、そのおかげもあって、この間前回の週のランキング見たら第2位になってて、うわー、中満効果すげーって思ったんですけど、ぜひぜひ皆さん今回も聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。まあ、そんなこんなで公演期間中にすごく気温がなんか下がってきて、最近はね、夜お鍋を食べてるんですよ。で、僕結構お鍋家にで作るとワンパターンになっちゃうんですけど、白菜と豚バラのミルフィーユ鍋を結構よく作ってて、白菜を買ってきて、その白菜に、豚バラ肉をこう冷凍したやついつも買ってるんですけど、それをこう詰めて、でそれをこうなんていうかミルフィーユ状に挟んで、こうザクザクザクザクって切って、土鍋にドドドドドドって入れて、もう和風だしバーかけてポンって蓋するだけっていうやつをね、食べてるんですけど、これが結構美味しくて、大根おろしと、ポン酢と一緒にね、こうキッと食べると体も温まっていいので、すごいおすすめでございます。一人で食べる用のちっちゃい小鍋が、家に土鍋があったんですけど、去年はその味が濃いやつが食べたくなって無水鍋を作ろうとしたら、それが火がかかりすぎて土鍋を割ってしまって、今大きいやつで作ってるんですけど、ちょっと大きいやつで作るとさすがに食べきれないなと思って、食べる量をこう調整しながらね、いろいろこう作るの難しいなと思って、日々お鍋を作っているところでございます。食材のね、期限管理も難しくてね、結構期限が切れて、傷んじゃったりするんですけどっていうことを日々考えて過ごしてます。はい、では本編に入っていきたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。今回もよろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
今週終わったなんて言ったら収録日がものすごいバレちゃうんですけど、劇団中満式のホニャララ様の花嫁っていう舞台なんですけど、まあこの対面ホニャララってなんやねんって話は前回の公演、ラジオでお話をさせていただいたので、そっちを聞いてほしいなって感じなんですけど、その舞台でねやった、キャラクターで長谷川智代さんっていう、キャラクターをやったんですけど、今回はその長谷川智代さんのことをちょっと話していこうかなというふうに思ってます。まあ、毎回ねどういうこと話そうかなってすごいワクワクしながらこのスタジオに来るんですけど、僕は舞台を見たりとか映画見たりとかするときに、やっぱ俳優さんどういうふうに役作りしてるんだろうとか、どういうことを考えながら、演じてるんだろうとかっていうのがすごく気になって、それが知りたい、嬉しいなと思ってるんで、今回 来ていただいたお客様に少しでもそういうのが届けられたらなと思って、やりたいと思います。ということで今回は、こんなコーナーでやっていきたいと思います。 Who are you? 長谷川智代。はい、ということでですね、2024年11月15日から11月19日に新宿眼科画廊で上演した劇団中満式第9回公演ホニャララ様の花嫁の、感想とともに僕がやった役の、ことについて少し話していこうかなと思っております。で、長谷川智代さん、どんな役かっていうのを公式さんが、ツイッター、X ですかに上げてくれてるのがあって、それを少しだけ読ませてもらうと、応用大学っていう大学に勤めてる修士1年生の学生なんですね。大学院の1年生なんですけど、で主人公の高校生の清子さんっていう人の女の子の保護者役としてこの舞台に来るっていう人なんですよ。で僕実は俳優をやる前というか学生時代に大学院に通っていて、でその大学院で、化学の研究をしていたんですけど、そんなところにもこう接点を感じながら今回長谷川智代さんっていう、役をやってました。で彼が学んでるのは民族学なんですけど、そもそもこの民族学に対する執着がすごいというか探究心がねすごい人なんですよ、この長谷川智代さんって。で僕も学生時代に、電気科学って化学が大好きで、もう化学のことだけずっと考えて、朝から晩まで研究室に缶詰状態でやってるみたいな生活を送ってたんですけど、ちょっとその彼が民族学にそこまで執着する理由って何なのかなっていうのをすごく考えながら舞台をやってて、で最近面白いな、便利だなと思ったのは民族学を推してる、VTuber、バーチャル YouTuber ってかですねがいるんですよ。で諸星めぐるさんっていう方をたまたま見つけて、でその人が民族学って何みたいな動画を上げてて、その動画を見てこうなんか、ああ民族学の魅力ってこういうところにあるんだみたいなのがすごくね勉強になったなと思って、ちょっと YouTube の新しい使い方にたどり着いたなって思ったんですよね。なんかね民族学の話をした時にすごく興味深いなと思ったのが、例えばクリスマスとか、日本人って全然こうキリストの話とかってそんなにこう執着してないと思うんですけど、ああいうなんかその信仰とか伝承みたいなのとのその違い、民族学の違いって何なんだろうみたいなのを結構その VTuber の方が話していて、でそれがね面白いなと思って話を聞いてました。民族学っていうのはそういうなんか宗教とか信仰っていうのとちょっと違くって、その彼女が話してたのはそのなんか小規模な集落だったりとかそういうところの中で、生活にもう密着してもうなんでそれやってんのか分かんないけどとにかくやってるみたいなのところまで来ちゃってるものをそういうふうに扱ってる学問なんですって。なんかだからおばあちゃんがよく言ってるその知恵袋的な首にネギ巻いたら風に効くみたいな、そういうのをやるのを民族学って言うんですって。なんでそうなんだって思いながら、そういうのをこうケラケラと笑いながら説明するその方をちょっと自分の中にトレースしながら今回の長谷川智代さんっていう役とぶつかって言ってましたということでですね。あとは今回衣装がねアロハだったんですよ。でアロハと丸メガネをつけてて、で色がね青いアロハの衣装を着てたんですけど、今回作品の中で衣装がこう変わって赤い衣装にサッとこう変わるシーンがいくつかご覧になった方わかると思うんですけど、その赤がすごく印象的なキャラクター、演出効果として使われていたんで、僕は赤じゃなくてそう青い衣装を選ぼうとかっていうのをやってたりとか、 あとは手に持ってたスケッチブックとかペンとかって、あのスケッチブックってすごいフィールドワーク用のスケッチブックを実は調べて買って、水に濡れても大丈夫みたいな。で、なんかボールペンとかってこう逆さまにして使い続けるとインクがあの下に重力と反転して落ちてこなくなっちゃって、こうインクが出なくなっちゃったりするんですけど、そういうのにも使えるようなどこでもこう書ける加圧式のボールペンっていうのが売ってて、そういうのをこう買ってみて、こう、ああこの人フィールドワークするときにこういう道具を使ってるんだろうなとかっていうのを想像しながら、実際にこの島の田舎道を歩いてこうどういう風にフィールドワークしてるんだろうみたいなのを考えながら、舞台の役作りを、していました。で、作品の中で、僕カメラを持ってて、カメラでこう写真を撮るシーンがあったんですけど、その写真を撮るシーンで、もともとねスマホにしてたんですよ。実はその稽古場ではずっとスマホを使ってて、でそのスマホで長谷川さんが、お葬式とかの写真を、自分興味深い対象だからこうスマホで写真撮っちゃうっていうのをねやってたんですけど、ちょっと時代背景的にスマホはちょっとみたいなのがあってカメラになったりとか、結構そういう風にこう綿密にその時代で使ってるものとか、持ってる小道具とかそういうのにこだわって、役作りをしていったので、まあもうちょっとね公演は終わっちゃったんですけど、ツイッターとかでこう写真が上がってたりとかしているので、もしご覧になった方は、ああそういう思いで選んでたのかなとかっていうの、僕だけじゃなくて他に出てるキャストさんもみんな同じような思いで多分役作りをしてると思うんで、まあ見ていただけたらそういうところも面白いのかななんて思いながら、公演に当たっていました。で、今回お客さんがすごいツイッターで盛り上がってて、考察をすごいやってたんですよ。で、そういうのが面会の時間でもすごい考察合戦になってて、キャストさんだったりとか演出のチューマンさんにお客さんがこう聞いて、これはこういう意味ですかみたいなのやってるのがすごい面白かったなと思うんですけど、結構僕以外のキャストさんで、記念にこう皆さん個人物販でチェキを売ってるのがあって、僕はね今までチェキが恥ずかしくて、なんか人に自分の写真なんかをこう売るのが恥ずかしくてできなかったんですけど、結構全然知らない人からチェキ売ってないんですかみたいなのを言われたりとかして、すごい嬉しい思いをしたので、まあちょっと次舞台来年予定してるんですけど、来年はチェキも買ったんで、チェキを買ったやつにその場で撮ってサインを書いて、配るっていうのをドキドキしながらやろうかなと思ってますんで、ぜひ見つけたら買ってください。誰も買ってくれなかったら寂しい思いをしてしまうので買ってください。はい、感激の記念に何卒よろしくお願いしますということでございます。チェキはね、一番いいやつを先輩に教えてもらって、なんか富士フィルムから出してるやつで、スマホで撮ったやつとかも印刷できるやつを買ったので、ガンガン使い倒していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、といったことで、Who are you 長谷川智代のコーナーでございました。ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングです。次の舞台をね、もう来年企画をしてて、ツイッターで実はもう告知を始めてるんですけど、僕がずっとお世話になってる時は今、まあ劇団時は今時はってユニットでやってる山本勝彦さんという人と一緒にタッグを組んで、来年舞台を10ヶ月連続公演をやります。で、服部探偵事務所っていう舞台をやるんですけど、で、ライブと、舞台と両方 やるっていうのを毎月、第4火曜日の夜にやりますので、ぜひ、見ていただけたらなというふうに思います。ちょっとね、連ドラっぽい感じでやろうと思ってるんで、毎回僕のパートは舞台30分パートなんですけど、その30分の舞台を、3人芝居ぐらいでガーッとやって、でそれも録画しておいて、2回目から来た人でも4回目から来た人でもお話がなんとなくわかるみたいな感じだったりとか、まあ、あとそもそもそんなにお話前後関係見てなくても大丈夫みたいな感じで作ろうと思ってるんで、ぜひ見に来てもらえたらなというふうに思ってます。まあ、服部探偵事務所って僕が探偵役をやらせたいっていう演出家とか脚本家なんかすごいいっぱい周りにいて、いろんな声をかけてもらったんで、一番お世話になってる岩本和彦さんに、脚本を書いてもらって、そういうのもやっていきたいと思いますんで、場所は板橋のファイトっていうところでやりますので、よろしくお願いしますということで宣伝でございました。なので、じゃあ最後アメリカンジョークだけやって終わりましょうかね。今日のアメリカンジョーク、塩分。僕にはカップラーメンが好きな上司がいます。彼はスープまで飲み干すのが何より楽しみだそうです。そんな彼がある日医者にこう言われたんだ。あなたは塩分の取りすぎだ。摂取量を半分にしなさい。反省した彼は次の日からスープを2倍に薄めて飲むようになったんだとさ。 See you next time!